先週に引き続きノアの洪水のところに共に耳を傾けます。洪水のため神様はノアに箱舟を用意するように命じられました。箱舟が完成した時、神様が言われた通りに雨が降り始めました。大洪水になっていくのです。今日の聖書箇所の始めに、洪水は40日間地上を覆った、水は次第に増して箱舟を押し上げ、箱舟は大地を離れて浮かんだと書いてある通りです。洪水は次第に全てのものを飲み込んでいきました。ところがその中でノアの箱舟は水の中を浮かんでいます。しかしこの箱舟はただ浮かんでいるのではなくて、神様がこの箱舟を見守っておられるのです。その意味でこの箱舟は洪水っていうこの苦難の中でも沈んでしまわないのです。むしろ洪水の水があおればあおれるほど箱舟はより高く浮かびます。つまり試練の中で高められるのです。信仰の道も同じではないでしょうか。信仰の道は試練のない道ではありません。試練を通して高められる道です。信仰者は試練を通していつの間にか成長し変えられていくのです。先週も申し上げましたように、ノアの洪水は神の裁きでありました。地上に人の悪が増していて、人は悪いことばっかりを心に思いはかれているのをご覧になった神様が、地上に人を作ったことを公開しました。そして地上のすべてのものを滅ぼすことを決意なさいます。その決意によって起こった出来事、それがノアの洪水であります。ですからこのノアの洪水の背後には神のご意志があります。しかしそれで終わっているのではありません。神様はその世代の中でノアとその家族によって新しい歩みを始めようとされるのです。言い換えれば、神様は裁きを行うことによって、それから始まる新しい私たちの歩みを期待しているのです。期待していなければノアを残すこともなかったし、また愛する一人子イエス・キリストを与えることもなかったでしょう。神に期待されたノアとその家族は、箱舟が完成した時、神の命令に従い箱舟に入りました。そして最後の塔口が入った時に、主はノアの後ろで塔を閉ざされたと聖書に記されています。この塔はノアが外に出ていて自分で扉を閉めることはできないのです。ノアは箱舟の中にいなければなりません。その彼が閉めることのできない外の扉を神が閉ざされました。これは大変印象的なことです。私たちは自分の背後の扉を閉ざすことはできないのです。しかしその扉を神様が閉ざしてくださるのです。私たちが歩いていた道の背後には、恥じべきこともあれば、犯した罪や失敗など残していたものがたくさんあります。今もそうです。これはやり直したいと思っても取り消すことができないのです。しかし神様はその背後の戸を一つ一つ閉ざしてくださるのです。なぜなら、私たちの背後に罪の許しの十字架が立っているからです。 だから私たちは苦難の中でも縮まないで、その苦難を貫いて変えられていくのです。生きている限り洪水のような苦難はいつも押し寄せます。しかし信仰者は洪水の中を生きるのです。つまり洪水の中に生かされることによって、私たちはまた、ああここに神様がおられるんだ、ここにもいてくださるんだと神を知ることができるのです。今までそうやって神を知っていたし、またこれからもそうやって神を知っていくのです。ですから私たちは洪水のような苦難の中で、こうして神を礼拝し、神に祈りながら生きているのです。それ以外にこの洪水を越えて生きる道はないのです。その時にこの私たちを取り囲む洪水は、私たちを滅ぼす力ではなく、私たちを育てるものとして、人を力づけるものとして働くものだということを分かるのです。八章一節に、神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を心に御心に留め、地の上に風を吹かせられたので水は減り始めたと書いてあります。ノアの箱舟は洪水の中に漂っていました。もしこれが航海地の船であれば、目指す港や島があるわけですが、洪水の中に浮かんでいる箱舟には行く先というものがありませんでした。ただ大水の中に漂っているだけでした。この大水は試練というように思うことができます。するとこの試練のただ中で、今まであると思っていた道がないという経験を、ここにいる私たちも多かれ少なかれ直面したことがあるでしょう。今までの新生活ならば、今日はこうして、また明日はこうして、そしてその先はこうなるというような、そのおよその思いが私たちの頭の中にあるのです。しかし洪水のような大きな試練に直面しますと、そういうものが一切見えなくなるのです。どこに向かっていいかわからなく、ただその苦しみの中で漂うしかないのです。ノアの箱舟はそういう状況でした。しかし神様はこの洪水の中に、ノアとその箱舟にいたすべてのものを御心に留めていてくださると書いてあります。続いて八章二節と三節前半にはこう書かれています。また深淵の源と天の窓が閉じられたので、天からの網は掘り網、水は地上から引いていた。ノアはこの試練の洪水の中で何かをしたというわけではありません。一生懸命頑張ったというわけでもないのです。ノアは何もしていませんでした。ただ神様が御心に留めて状況を作り出してくださったのです。本当に手に負えない試練に直面しているとき、私たちの成し得ることは何にもなくなります。しかし神様が御心に留めていてくださる、そのことを私たちは信じるのです。そしてそのことを信じて踏みとどまって忍耐するのです。周りを見れば試練の水や洪水、あるいは何もなすすべもないのですが、しかしこの箱舟を御心に留めてくださる神がいる。そしてその神はこの試練の中で御業を進めていてくださる。ノアとその家族はそのことを信じて 箱舟の中に踏みとどまりました。3節後半と4節にこう書いてあります。150日の後には水が減って、第7の月の17日に箱舟はアララット山の上に止まった。次第に水は引いて、ドアの箱舟はアララト山の頂に止まりました。ノアは何もできませんでした。ただ彼は洪水の中でこの箱舟を御心に留めて自分たちを見守ってくださる方がいるということを信じたのです。繰り返しになりますが、洪水の中でノアが何か活躍したわけではないのです。ただ信仰によって彼は箱舟の中に泊まっていました。そして気がついたら箱舟はアララト山の頂についていたのです。神を信じる者は特別な偉い人間ではありません。また特別な能力がある人間でもないのです。しかしただ自分を見守っていてくださる方がおられる、そのことを信じる人です。私たちが歩んでいる信仰生活もそうであります。試練の中で私たちを見守っていてくださる方を信じ、また信じるから待つのです。試練の中に生きて踏みとどまるのです。そしてある時気がつけば、今まで見たことがない高い世界に引き上げられている。これが私たちの信仰生活ではないでしょうか。先週火曜日、鈴木文江さんのご葬儀がこの場で行われました。鈴木さんは4年以上特養老人ホーム桜の丘に入られ、私としては教会員とともに定期的に訪問してまいりました。ところが今年に入ってからは2月10日勝田大病院に入院され、家族のみ5人しか面会ができないことを伺い、鈴木さんを覚え祈ることしかできませんでした。4月12日、ご長女の鈴木薬子さんからたった幸運の面会でしたが、主の祈りを共にして文江さんはアーメンとおっしゃったという話を聞いたとき、訪問するたびにいつも牧師の祈りが終わるとよく大きな声でアーメンとおっしゃった文江さんが懐かしく思い出されました。鈴木さんの愛称節句は詩編37編5節6節です。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げ、あなたの義を光のように明らかに、あなたの正しいことをマイルのように明らかにされる。鈴木さんは人生に時々与えられるすべての問題を主に委ね、主が支えてくださることに信頼して生きていく、それが彼女のご生涯だったと思います。ですから訪問するたびにお祈りが終わると必ず声を大きく出してアーメンとおっしゃったのではないでしょうか。多くの人は洪水のような試練の中で弱り果てています。ところが信仰を持つクリスチャンは洪水によって弱り果てていくのではなくて、洪水の中でも全てを主に委ね、主が支えてくださることを信頼していく、そこにおいて信仰者の証しをするのです。そういうものとして私たちはここから使わされるのです。お祈りをします。 主なる神様、今日は先週に続いてノアの洪水のところに共に耳を傾けました。私たちは洪水の中、あなたは洪水の中、消えてしまうような一つの箱舟に心を止めてくださいました。どうぞ今日の箱舟であるこの桜教会に主が心を止めてください。またその教会に連なっている私たちにも主が心を止めてください。そして私たちはその主に信頼し、人生の洪水の中、主にすべてを委ね、最後はアーメンと告白しながら生きていくことができますように、さらなる導きをお与えください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。